アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2278回9月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。明日はアップルウォッチウルトラと AirPods Pro が発売ですね。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日格安支部の IIJ ミオがオンラインでいろんなことを解説してくれるイベントがあったんです。カレンダーにまでスケジュール入れて予約してたんです。すっかりそれが抜け落ちていて普通に外に遊びに行ってしまいました。もっと早く気づいておけばと思いました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。iOS のアップデート当てましたら、Siri の声がちょっと変わっておりました。私は男性っぽい声の方を入れてるんですけど、すごくまったりと、ほんの少し流暢になりました。検索結果を見てくださいっていうのだけやめてくれればバッチリだと思います。三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ホーチミンに住み始めて7ヶ月近くになりますが、前から気になっていたベトナム料理店に今日初めて行きました。かなり美味しかったです。もっと早く美味しいというのに気づけばよかったなと思っています。今日もよろしくお願いします。
SB アップにあった記事です。iOS 16 でサファリがパスワード作成時にフリーズする不具合の詳細と対処という記事が出ていました。先週発売開始になりました iPhone 14 シリーズ、そして iOS 16 もリリースになりまして、どちらも新しいハードソフトをね、皆さん体験されていることと思います。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてますが、
はい、
SB アップさんは、ね、iPhone Life ということでいろんな困りごとなんかも取り上げること多いですけど、これは不具合ということで、スミレさんもこれ一番困ってる。
あ、そうですね。ここ思いっきり引っかかりましたね。
はい。iOS 16にアップデートしました iPhone で、サファリでアカウント登録ページなどでパスワードを入れようとしてタップすると、このウェブサイト用に強力なパスワードが作成されましたと表示された後、サファリがフリーズするという。
これ私が経験したケースと少しこの表現とは違うんですけど、
ええ、
サファリでこういうパスワード欄をタップすると、この記事でもあるように強力なパスワードが作成されましたみたいな表示が出るじゃないですか、はい、自分で考えたパスワードを入力したい場合はサファリが提案したのは使わないよっていうボタンを押して手動で入力するようになりますよね、でこの手動で入力する選択をするとパスワード欄をタップできなくなっちゃうんですよ、
はい、
そのまんまサファリが固まってどうにもならなくなると。
あれ試してみました。電源ボタン一回だけ押して画面真っ暗にしてもう一回電源ボタン押して、あ、
それをやったりサファリ自体を落としたりして何度やっても結果は同じだよっていうやつ
なんです、ね、やっぱりダメなんですか。
はい、そうなんですよ。この記事でも触れられてますけど、パスワードの自動入力の iOS の設定からこの機能を切ってしまえば問題は発生しないので、このあたりの不具合があるのだろうという推測を私はしてます。
あるいはサファリじゃなくて他のブラウザを利用すれば、まあそれも起きない。
そうですね。
ということなんですね。じゃあ、サファリと iOS 16で組み合わせでなるんですね。
はい。
これは、スミレさんの話を言うと、iOS 16にアップデートしたあたりから起きてる問題。
あ、そうですね。アップデートしてから起こってるんで。
はい。まあでも、これだけ皆さんが言ってる問題であれば、近々のうちにサファリか iOS、どっちかのアップデート、まあ多分サファリでしょうけどね、アップデートが出てくるんじゃないかなと、私は思いますが。
そうですね。ここは本当に早く直していただきたい。
ですよね。
前回の配信でも触れてますけど、iPhone 14 とかああいう新しい機種が出てきて、機種変更でデータ移行とか再ログインとか多くなるタイミングだと思うんで、この状態でこれやられちゃうと結構厳しいなっていうところですね。
はいはい。パスワードが先にもうサファリに登録というかある場合は、パスワード作成するってことにはいかないですよね。
そうですね。はい。
この場合の話だと、まだ登録してないページに行った時にこれが起きる。
そうですね、確かに。
ってなります。
私もそう、パスワードちょっと会員登録してるサイトで、
はい、
そろそろパスワード変えようかなぐらいに思って、ポチポチいじってたらこれにぶつかったんで。
はいはいはい。 三浦さんも iOS 15に変えたんでしたっけ？
そうですね、はい、前も言ったように皆さんと同時に上げると同時に喜びを分かち合えるかなと思いました。
なるほど。
これを機に上げました。本当だいぶ録画面がカスタマイズできるとか、はい、あとその動きも以前よりもふわっていうような感じの動き方するでしょ。あ、そうそう、
なんかちょっと違うアクション見せますよね、
うん、そうそうそう、同じ動きじゃないのでこれはそれで変な動きじゃなくてとてもいい動きなので、はい、気持ちよく使わせていただいてますね。ポロポロってバグかなっていうのもありますので直していっていただければなと思います。まあまあ、
もうそれはいつものことなんで、もうそんなに目くじら立てる話でもないような気がしてきてますが、
う
ん、
そうそうそうそう、
アプリの画面遷移をしたときに表示が遅れるとか、はい、そういうのが iPhone 13 mini の性能でも発生してきてるんですよね。
はいはい、
例えば Apple Watch のアプリで私寝るときに左手から右手にモードを切り替えるんですけど、
はいはい、
その時にどっちの手につけるか選択するところを押すと、その後今までだったらさっと画面が切り替わるのがワンテンポ遅れるとか時々ところどころあるんで、なんかいろいろ抱えてるのかな裏でっていう感じはしますね。
他にも私が iOS 15にちょっと気になった件が、ツイッターで書いてらっしゃる方がいて、イスラエルエリカちゃんっていうハンドルネームの方で、再発行せずに iPhone から iPhone へ eSIM 転送できるのか、 iOS 16で簡単になった eSIM の転送機能機種変更ということで、 iPod Love というサイトにあった記事をこの方はリンクで貼ってらっしゃいます。その記事のタイトルは iOS 16で簡単になった eSIM の転送機能ということで、私は不勉強で eSIM っていうのはそういう転送ができないということ自体も知りませんでした。
そうですね、まあ、この機能ができるまでは転送っていうことはできなかったので、
はい、
基本的にはキャリア側で再発行の手続きをしないといけなかったんですね。
新しい iPhone 買ったらそっちにまた eSIM を作ってもらうのダメという、はい、
そうですね、はい、なので古い iPhone で使ってた eSIM の代わりに新しい iPhone に入れる eSIM を同じ電話番号で発行してもらうように手続きを取ると。
それがもうこの記事によると iOS 16に上げることで転送が自分でできてしまう。
そうですね、WWDC かどこかで機能自体は公開されてましたね、はい、こういうのをやるっていうのが、
はいはい、ただスミレさんのお話によるとキャリアによってできるところとできないキャリアがあるんですか？
そうですね、今のところ KDDI 系列の AU とか POBO だとこの機能が使えるんですけど、はい、まあ、日本のキャリアでいうと、でドコモとソフトバンクはやれないと。で楽天どうだったか、ちょっと今調べますね。
えらい便利になりますね。
そうですね、 KDDI 系列 AU、UQ モバイル、POBO に関してはこの機能に対応していますと、
はい、
でドコモとソフトバンクはこの記事が書かれた9月13日の時点では対応していなくて、今後の予定もまだ決まっていないという形ですね。楽天モバイルに関しては9月16日から利用できるようになるという回答だった
そうです。さっきのスミレさんが伺った話だと、普通の物理 SIM から eSIM への転送もかけることができる、
はい、そうですね、はいはい、この件はツイッターとかああいうところとか、あとこの携帯ウォッチさんの記事でも触れられてるんですけど、古い iPhone に入っている物理 SIM を新しい iPhone の eSIM に変換しながら転送をかけることもできてしまう。
はいはい、すごい。
そうですね、今のところ KDDI とあと楽天モバイルもこの機能がスタート正式にしているんであれば、同じように変換もできるようになると。
今までキャリアに持っていてお願いせなあかんかっていうようなことが家でできてしまう。
はい、でなんならこれキャリアによっては物理 SIM から eSIM とか eSIM から物理 SIM みたいに SIM の種類変えるときに手数料取られたりするところもおそらくあると思うんですけど、
はいはい、
これに関してはおそらく手数料かからずにいけてしまうだろうというと、
まあ、それはね、家でやってるのに手数料言われたらかないませんからね。まあ、
そうです。
そうですか。
キャリアさんもこれで済むんであればeSIM の移動に対するサポートも減りますし、ユーザーもこなれてるユーザーでないとなかなかこういうことやらないと思うけども、
はい、
こなれてるユーザーからするともう自由に端末に移動させながら通信環境を最適化するっていうことができるのでいいなと思いました。私もポポを使ってて、はい、iPad とかに移動して、の iPad にある楽天さんを iPhone に移動してみたいなことを今計画してるので、
はい、
iPadOS に対応したらそういう入れ替え線をやってみたいと思います。
こなれてるっていうのが結構いろいろスマホとか iPhone のアップデートとかやってらっしゃる方って意味ですね。
使い慣れてるっていうこと
で、これおそらくこれは私の勝手な推測なんですけど、
はい、
大きく発表もされてなかったこの物理 SIM から eSIM への変換機能が搭載されてるっていうのは、
はい、
iPhone 14からアメリカで販売される端末限定で eSIM のみのやつが出てきたじゃないですか。
出ますね。
そう、 今までの物理 SIM 使ってるユーザーがそのままだとおそらく機種変更できないとか、
はいはい、
あるいは機種変できても SIM の交換が大変とかなってしまうんで、それに対応する機能って意味合いが強いのかなと思いましたね。
ちなみにあのお話の流れ的に今週ずっと番組聞いてらっしゃる方は今全部これ iPhone 14でないとできないような印象を持たれてるかもしれないんで、 iOS 16がインストールできるモデルやったら全部これ対象と考えていいですよね。
そうですね、 iOS 16ができて eSIM 搭載している端末であればおそらくいけますね。
13も12のねモデルをお使いの方でもできると思います。 SB アップさん、もう一つ別に記事がありまして、 iOS 16でロック画面にバッテリー残量をパーセント表示する方法、 iPhone 13 mini などに対応ということで、ロック画面にバッテリー残量表示ってできなかったんですか？できてたと思ってたけど最近はできてなかったんですね。
これ多分ウィジェットを設置するっていう話ですよね。
そうですね、 iOS 16でロック画面がいじれるようになったので、いろんなウィジェット、天気とかタイマーとか置けるんですが、そこにバッテリー残量のものを入れてみましょうと。
ウィジェット自体がロック画面にはもともと置けなかったので、
はいはい、
そうするとパッと見では画面の右上に出てくるバッテリーのマークの表示で大体の残量を知るしかなかったのが、ウィジェットのおかげでパーセント表示までいけるようになったよっていうところですよね。これ
前はパーセント、ロック画面じゃなくてね、
はい、
上側にあるステータスには、これまではパーセント表示がなくなっちゃってたんですよね。
あ、そうですね、まあ、ホーム画面とかロック画面で、そのまんまだと見れないんで、画面の右上の方を下にスワイプして、コントロールセンターでしたっけ、これを出すと、やっとパーセント表示でバッテリーの残量が分かるって感じですね、ミニに関しては。
なんだけども、今回のバージョンアップで、それが見えるような設定変更ができるようになったっていうのが一つ記事、一つですよね、
はい、
でもう一つはロック画面で表示する方法はっていうのは2つ内容が書かれてるわけですね、
はいはい、
この SB アップさんの記事はね。
ロック画面なんか入れました？ウィジェット。
私は一般的なやつですね、
はい、
電気アプリとバッテリー状況とすることもないのに運動の、あのサークル3つが並んでます。
アクティビティ？
はい、
アクティビティ入れてるんですか？
することもないのに。はい、
いや、なんかロック画面をいじろうと思って最初どっから設定やっていいか分からへんかって、
はいはいはい、
まさかロック画面からやるとは思わなかったんで、
うん、
ロック画面、画面長押しするとカスタマイズっていうボタンが画面に現れるんで、ここでいろいろやっていけるんですけど、
うん、
いや気づくの分かりませんでした。
ロック画面ごとに集中モードの何にするかによって、
はい、そうそうそう、
自動で変えられるじゃないですか、
はいはい、
なかなかいい機能だと思います。
はい、
うん、
13ミニの場合だと、ウィジェットを使わないとパーセント表示できないっていうのが非常に難点ではあるんですけど、バッテリーに関しては。
はい。iOS 16、リスナーさんもたくさんアップデートされて、覚えてます？あれ、13日やったでしょ？火曜の晩、
はい、うん。まあ夜中ですよね。
夜中ね、日本は深夜2時からアップデートが出てくることやったんですよ。
はい。
案の定2時になってももう全然無理で混んでて、はい、朝の4時ぐらいからやろうとして、番組ね、編集もあるから。やったんですけど 15.7 しかアップデータ出てこなくて、15.7 最新ですとか言われてしまって、そんなみんな16に上げてるって言うやんって言ったら、あの前に15のベータを入れてプロファイルを iPhone に入れたままにしてたから、そのおかげで出なくなってて、プロファイル抜いたら出てきましたけどね。アップルチャンネルさんの記事で紹介しますと、 iOS 16ではビジュアルルックアップに写真から対象物を抜き出し背景を削除できる機能が追加という記事で、言ったら写真の中の一番真ん中の肝になるもの、人物とか建物とか写真の中のテーマですね、それを指で長押ししとくと一瞬キラキラーとその写真が光るんですよね。
あ、そうですね、なんかあのゲームとかで無敵モードに入ったみたいな、
そうそう、なんか一瞬光ってそのまま指でグーッと押したまま指離さずにその切り取られたところが指についてくるんですね、
うん、
でそこからチャットに入れるとかメールに放り込むとかいろんなことができてしまうという、
キラキラってなった状態で、
ええ、
画面のところにコピーとか共有っていうあのメニューも出てくるんで、
そうそうそう、
そっちでもいけますね。
ええ、
いやー、なかなかそういうギミックも含めてよくできてますよ。
はい。
はい、うん、そういうのも初めて登場した機能にしては割とよくできてるなっていうところで、
ええ、
もう本当にクソクラ製造機能が出てきたんで助かってますね。いろんな画像を作るのに。
オートバイとか部品の細かいものを写真でやってみると端っこの方切り取れんでないのが残りますね。
あ、そうなんですね。
ええ、
あ、ものによるんだ。
Google の画像検索にこれを使う人が結構いるみたいで。
ああ、なるほど。
画像といっても背後にまた情報があるんで、背後の消したいわけですけど、ズバリこれで探してくれというやり方ができる、はい、
なるほどね、はい、なるほど。
そしてもう一つ Apple Channel さんでは iOS 16ではキー入力時にサウンドに加え触覚でフィードバックを返せるようにという記事もありまして、キー入力時に触覚フィードバックが返ってくる、
この機能前からなかったっけという気がしたんですけど、なかったんですね。これはきっと
ソフトウェアキーボードのことですよねこれ、
う
ん、
そうですね、
あれちっちゃいからどこをしてるんかなって自分でいまいち分かってない時あるから、触覚フィードバックあった方がいいような気はします。
私の感覚で言うとやっぱり触覚フィードバックある方がタイプミスが気持ち減るなっていう感じはあるんですよね、はいはいはい、
うーん、
ちゃんと打ってる感覚があるからなんだろうなという。
ただこれ触覚フィードバックをオンにしてキーボードを打ってるとバッテリー駆動時間に影響が出る可能性があるとこういうアップルのサポートドキュメントにも触れられてるそうです。
あらまあ、そっか、
そんな気しますわね。
そうね、うん、
使わないよりは確実に減りますよね、あの、うん、ブルブルと画面を震わせたりしてるわけで、
iOS 16、問題されてるの別にまたこういう記事がありまして、 SB アップさんにあった記事で iOS 16で壁紙が消えた、 iPhone 13などの壁紙が消える問題の詳細と対処という記事も出ていました。iPhone 13 Pro の壁紙が消えました。iOS 16にアップデートしたら壁紙が消えたというようなご意見がネットでは出てるということですね。
これは自分で設定した壁紙が消えてしまったとかじゃなく、もともと OS に入ってる壁紙が消えたっていうことですよね。
はい、ダイナミック壁紙とかね、ライブフォトズ壁紙っていうのが前はあったんですよ。それが16に上げたらないということなんですよね。
私も iOS 15.6 から 16.0 にアップデートしたときに、ロック画面とか画像とかいろいろ設定するじゃないですか。で、そのまま 15.6 のところから引き継いだ自分で設定した壁紙でウィジェットとか表示しようと思ったら、一回やり直さないといけないんですよね、あれ。そのままだとできないんですよね、なぜか。
もう一個壁紙作る感じでしょ？
そうですね。全く同じ画像でもう一度壁紙を設定し直さないといけないっていう。なんでやねんって感じです。そう、
ちょっとめ
ん
どくさいなと。待ち受け、ロック画面の壁紙って周期的に変えてます？それとももう気に入ってずっと何年も同じように使ってます？
そろそろ変えよっかなーって気分になったら変えてる感じですね。
わし、まあ、春夏秋冬で変えてる感じですかね。
豆ですね。
まあ、ネットで綺麗な風景とか写真こう上げてくれてる人いるじゃないですか。
はいはいはい。
普段からちょっとプールしてあるんですよ。でまあ、自分が撮った写真じゃないけど、これいいかなと思ったら、それ、夏やからこれやなとか言って、変えるってなことしてますけどね。
三浦さんは変えるタイプなんですか？
前は変えてました。山村さんと一緒な感じで、どっかから画像、壁紙シリーズみたいなのから撮ってきてて、変えてましたけど、最近何時だろう？また、めんどくさい病が出て、変えてないですね。
あの壁紙一つで、人格じゃないけど、この人ってこういう人なんかなと押し量られてしまいそうで、ないですか？お友達とか会社の人だったりがたまたまスマホをパッてこう置いた時、ロック画面が見えて、あ、この人こういう壁紙なんやっていうのがあったりしませんか？
まあ確かにね、その人となりが出ますよね。
ま、毎度なんか家族思いのお父さんみたいな感じだと、皆さん家族全員の写真とかね、
あ
ったりとかね。
私逆に意外な一面を発見するみたいなパターンもあって、
はい、
一例ですけど、アニメとか全くそういう話もしないし、そういうのも全然見てなさそうな感じの方が、ふっとスマホを私の目の前に置いた時にチラッと見えた壁紙が思いっきりエヴァンゲリオンだったとか、そういう感じのことは何回かありましたね。
エヴァンゲリオンぐらいまでやったら、見てなくても雰囲気飲まれて、いや、壁紙にする人いるかもしれないけど。
言うて、エヴァンゲリオン出てからもう随分経ってますからね。
ねえ、なるけどね。
私は、あえてファミリーの写真とかを壁紙にしないタイプですね。はい、
あ、そうですか。
なんとなく見られちゃったら、こっぱずかしい感じがするので、私は。
犬のなんとかちゃんの、ハーモニーちゃん、
ハーモニーちゃんの写真。ハーモニーちゃんの写真はある。
それを壁紙にはしないですか？
ハーモニーちゃんはする。人間の家族の方はしない。
福井の MYK さんからコメントいただいてます。山村さん、三浦さん、春さん、スミーレさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。初めてコメントさせていただきます。私は2018年の12月に脳梗塞を発症してしまい、右半身が麻痺してしまいました。右手が利き手だったので、とても不便な生活を送っています。元気な頃はパソコンサポートの仕事をしてたんですが、それもできなくなり、ただいま休職中です。片手だとケーブルをつなぐことも困難になってしまうんですよね。困ったものです。そんな私に光を与えてくれたのが iPhone 12 mini でした。発症時は iPhone X を使ってたんですが、 iPhone mini が出た時は私のための機械だと速攻で飛びつきました。たまに店頭とかで普通の iPhone や Pro を見かけて手に取ってみるんですが、あまりにも大きすぎて私の手には余ってしまうのです。 iPhone 14ではなくなってしまったミニ復活することはないのだろうな、してほしいけど、 iPhone 12とは長い付き合いになるそうです。山村さんとどっちが長いか勝負ですね。何せよスマホで何でもできるし、パソコンで文字を打つこともできるので、実にいい世の中になったもんだなと思っています。お財布も使うのがとても難しくなってしまったので、電子決済が当たり前の世の中になって本当に助かっています。幸い車は左用にペダルを改造してハンドルにぐるぐる回すハンドルスピナーを取り付けて運転ができているので、そんなに困ることはありません。まあ不便なことは多いですが、便利な道具に助けられながら元気に日々を送っています。これからも番組を楽しみにしています、と福井の MYK さんからコメントいただいてました。福井の MYK さん、コメントいただきましてありがとうございます。お名前最初に書いていただいてるんで、春さんとすみれさんが漢字想像つかなくて、カタカナで書いていただいてるんですけど、三浦さんと私だけ漢字で書いていただきました。
そうですね。
はい、春さんは、ハルピンのハルって書くんですよね、確か。
ハルピンのハル。
漢字ですか？
中国のハルピンってあるじゃないですか。
はいはい。
ハルピンのハルって実行って書くの難しいんですよ。
マジでしたっけ？
調べてもらうとわかりますけどね。ハルピンっていう字書くときしか使えへん漢字。
ハルビン。
ハルビンが？
ハルビンですかね。口辺に合うと、字っていうですかね。
そうですね。
浜。
で、浜って書いて、これでハルビンなんですよ。これね、中学の時に BCL 海外放送聞いてる時、ハルビンからのなんとかって、いつもこれレポートに、そういう、集会やってたからね。そう書いていって感じ覚えたんですよ、それで、はい。そんなことはどうでもいいけど。
はい。はい、私の春はこれではないですね。
違いますね。はい。
はい、感じはないです。
感じないんですか。
はい。
そして脳梗塞にお なりになって今麻痺しているということで、まあ、大変な思いされているということなんですが、私は不勉強なんで、またどなたか教えてくれる方いらっしゃったらコメントを待ちてますけど、必ず右半身が鳴るということでもないんですかね。
どちらかに出ることが確か多かったですね。
あ、そうですか。
梗塞なんで、その血液、はい、脳の動脈ですかね、
ええ、
がどこかが詰まって血液がいかなくなって脳の一部の機能が失われてしまうんですね、はいはいはいはい、だからどの場所の機能が失われるかによって残る後遺症の出る場所が変わってくるんですよね、
はい、あ、利き手が右手だったということはもうご不便なことだと本当思いますけど、
う
ん、パソコンのサポートの仕事されてたんですね。
そういうご病気になる前はですよね、
休職中ということですね。
でも iPhone 12 mini の大きさが良かった。
うん。そうですよ。うん、iPhone ね、やっぱり。
そうそう。皆さんも。
12 mini なんです
よ。12 mini です。
同じものを使ってます、ね。同じものを使ってます。うん。やっぱり私もこれまでどんどん大きくなる iPhone にちょっと不満を持っていて、はい、その時にこういうミニが出てきた時にもう喜んで使って、うん、やっぱり軽くて手に馴染むのが一番いいですね。
そうですね。うん、私もずっとプロマックスの大きいのとか、その前プラスですよね、大きい方をずっと使ってるんですけど、たまにお店でミニとか小さいの手に持ったりすると憧れというか、こっちの方が本当は使いやすいんじゃないかなと思ったりはしますね。軽
いと思いますよね。
でも春さんにだけ言いましょう、ジョー買えばいいじゃない。他の人はなかなかそうです、何台も買えるかいなって言うけど、春さんなら買えるでしょう。
いやいや、そんなことない。まあ一応今2台持ちで1台は
12。2台持ちとか言ってるけど、毎年1台買ってるから本当に2台持ちとかじゃないんですよ皆さん。10台持ちとか言っても嘘にならないんですよ。
いやいや、12も持ってますけど、あんまり使わないんですけど、一応日本の SIM 入れてるんです。
はいはい。
日本の SIM、もし連絡があった時のためにですね、
うんうんうん、12とは長い付き合いそうになるので、私は12 Pro Max っていう、まあ、サイズは大きい方を使っているんですが、うん、そうです。私も前7から12までずいぶん長いこと使いましたから、
ね
ね、今回も私も長いこと使おうと思ってますよ。28ぐらいまで行こうかなと。そんな iPhone28
そんな
28号って言えるまでアホやな。はい、現在振り返ってパソコンスマホが普及したこの世の中、前に比べればそういうご事情があっても便利やなというご意見です、う
ん、アップルは本当にいろいろ体の不自由な方にも使いやすいようなさまざまな機能を導入してくる企業なので、
そうですね、うん、
私はあんまりそう高設定オンにはしていないので、どういうものが使いやすいかって分かんないですけど、そういうサポート機能でだいぶ助かっているのではないかなというふうに感じてます、う
ん、で私知らなかったですけど、車のハンドルに多分片手でお使いになるためにそういったハンドルスピナーつけてっていうのもあるんですね、
うんう そう、いろいろ車もあると思います。例えばもう本当に両手使えなくて足だけで車、はい、運転できるような改造とかもあるようなので、
はいはいはい、
障害に合わせた改造というのができるようですね、うん。
でもこれからの番組は楽しみにしていますということで、つまらんことを毎週3回も配信してますけども、そんな番組でよろしければどうぞお付き合いいただけたらと思います。福井のって書いていらっしゃるんで、多分福井県でいらっしゃるかと思いますが、もうそろそろ涼しくなってますかね。
うーん、ね、大阪よりは、
大阪よりはね、
そうです ね、
と思いますけど、
名物でソースカツ丼ってあるんですが、あれがすごく美味しいんですよ。
お
ー、いっぺんソースカツ丼食べるためだけに福井に行ったことがあります。はい、すごく美味しいのでおすすめ。
あの、私のスーパーカブ、あれ福井県で買ったんですよ。
あら、も
うグーバイクで見つけて福井まで買いに行ったんですよ。
あら、グーバイク。
JR 福井駅の近くにあるヨーロッパ県というお店で出してるソースカツ丼はおすすめです。めちゃくちゃおすすめです。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月24日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。